はい、それでは123ページ、読解6大パターン、最後、指示語パターン、6番目のやつですね。もう指示語パターンに関しては、すでに秘伝の5大パターンの中で、幅広い指示語パターンというのと、傍線部中、あるいは傍線部の直前の指示語パターンということで2回出てきてるんですね。それから、そもそもまあ読解上、指示語というのは避けて通れないということにおいても、攻略アイテム10の中で、指示語には二重線を引いて、その指し示すものはしっかり捉えていこうねっていう話でも、最初のもうガイダンスというか攻略点アイテムのところでも言ってるんですが、それでも繰り返しここで言いたい。では指示語パターンということで123ページ、指示語の指し示す内容は直前の3行以内にありますと、もうほぼ 90% 以上ありますと。でそれできたら3行以内に指示語が指す内容をしっかり捉えましょうと。で以下の文の中のそのある回答の手がかりというもの、それを手前で捉えていくんですよということなわけですけれども、まずこのようなとかそのようなという幅広い指示語は、これはもう幅広い指示語パターンっていうのが別にあって、秘伝の5大パターン中3番目でやりましたので、ここではこれとかそれとかこのとかそのとかっていうような、まあ、単純なもの、これをちょっと見ていこうということなんですが、124ページを見ていきますと、まず例文がありますよね。では例文ちょっと読んでみますと、なるほど、ラテン語やドイツ語などおそらく中国語でもそうだと思うが、物事の関係や輪郭を明確にすべく言語の機能を尽くそうとしているように思われる。それとは逆にとこう来た、それが指し示すものは日本語というのがこうだみたいな話になってるわけですよね。でそうすると日本語の特徴というものがどういうものかっていうもの、それはむしろ以下、物事の輪郭をぼかし関係の所在をかすめ取るようにしながら事実の内面を突き抜けたところでうんたらかんたらしかないというようなものであるというようなところと、逆のラテン語、ドイツ語、中国語もそうだと思われる日本語のとは逆の特徴、物事の関係や輪郭を明確にすべく言葉の機能を尽くそうとすることですね。でそういうものをとは逆に日本語はこうなんだっていう対比の内容すら受けてますから、この指示語が分からなければ日本語の特徴、そしてそれに、まあ、対比的なドイツ語とかラテン語とか中国語なんかにおける言葉の特徴っていうものが捉えられませんので、本当に指示語って大事なんですね。まあ対比関係、あるいはもう純説だろうが何だろうが、指示語が捉えられなければ結局のところいくら記号をつけてようが何しようが、もう答えが導き出せませんからね。はい、では125ページ見ていくと、それっていうのが指し示す候補が複数ある場合で、 A'A'A'と3つあった場合、これは指示語の指し示すものを選ばなければいけないわけですから、内容重視じゃなく基本的にそれがもう指し示すものをとにかくもう押さえなきゃダメなんですね。はい、125ページ指示語パターン応用編ですが、 A×A'A'20 となってますが、その、それっていうのは指示するものっていうのは、複数の候補がある場合、内容ではなくですよ。A ではなくですよ。B プラス、指示語の指し示すものを抑えるわけですから、これはもう、なんていうのか、どうしても内容重視の人が、指示語問題を無視して回答しようとするんですけれども、例えば、秘伝の5大パターンの5つ目のね、傍線部中、あるいは傍線部の直前の指示語パターンにあったように、それっていうのが指し示すものが回答の少なくとも選択肢だったら要素の一つ、あるいは記述問題だったらそれが指し示す要素自体をちゃんと抜き出したり自分でまとめたりしなければ、まあ、どんなに筆者の言いたいことは指示語じゃないところにあったとしても、傍線とかがそれっていうものに絡むような問題であり、で出題者が指示語問題として出しているということが明らかな場合には、まあ、必ず指示語の指し示すものっていうのを抑えてください。ただ大学によってはね、意地悪くそれっていうものが指し示したらもう一回それとか出てきて、またそれとか出てきて3個ぐらい戻る場合もありましたよね。はい、それじゃあ練習として126ページからの問題がありまして、じゃあそれとそことを答えてみましょう。これもね、ちょっとね、問題の答えが見えてるのが残念なんだよな。126ページ、ぜひね、127の答えを見ないで問1問2を解いてみてください。特に2番目はね、むずいですよこれ。問1の回答も見えてるね、はっきり言ってね。で、見えてるとして、問2は見えてないと思いますから、128ページ、9ページにめくらない、そこをめくらないで、2番目の、そこにはの、そこが何を指しているかを当ててごらん。 難しいよこれ、本当に意外にね。はい、じゃあまあ当たり前ですけど、当然指示語で問われているものをちゃんと辿っていきます。で、そうすると傍線の一番の回答は、まあ、指示語を辿ったらこうなります。で、まあ傍線の、ね、2番はこうなりますというだけの話なんですが、実は問いの2番、傍線の2の底をきちんと回答しようとすると、まあ、ページめくると分かるんですけれども、いくつかの文章構造、しかもとか従ってとか要するにっていうような記号を何個かつけなければいけないものをまたいで正解にたどり着かざるを得ないという状況において、そうですね、これできたら偏差値60かな。だからもう本当に見ないでやってほしいですね。ぜひぜひ、問いの2番、一発何を指すか言葉を抜き出して答えなさいで、正確にきちっと抜き出したよ、頼むよ。だいたいこれかなと思って見て当たったとか、そんなんじゃなくてファイナルアンサーですよ。本当にそれでいいんだねと、ファイナルアンサーそれだねって言っても自分自身に突きつけてください。もう絶対これで間違ったらもう僕はもう一遍127ページまで全部読み直すよぐらいの気持ちで、できちんとたったその5行を読んでね、で傍線2番の底が指し示しているものを抜き出してファイナルアンサーで答えて上でページをめくってみてください。当たるかな。はい、ということです。で、それやってからこの後聞いてね。で、やってもらった人は129ページから130ページの問題、今度はこれ幅広い指示語の問題を持ってきました。で、今回この指示語パターンは基本的には端的なこれとかそれの形のものを使ったわけですけれども、例題2番ではちょっと幅広い指示語のパターンというものも見てみようということで、で、特にこの問題の面白いところはこういうやめる環境という幅広い指示語で受けているやめる環境に合致するものは A、 合致しないものは B を記せということで、 A 合致する、 B 合致しない、要するに幅広い指示語であるこういうっていうのは複数の具体的なものを受けますから、当然こういうは何個も何個もあるわけですね。リンゴ、みかん、バナナ、パイナップル、こういう果物みたいなんでいうと4つあったと。それと同様で今回の傍線の中に含まれている幅広い指示語であるこういうはいくつかのものを受けてます。ではちゃんとそうした具体的なものが読み切れていれば、合ってれば A、 いやいや、やめる環境、つまりこういうが受けているものじゃなければ B ということで A、B をつけていってみてください。これもちょっとぜひぜひ自力でやってごらん。幅広い指示語が分かるようになってくれば文章がものすごく読めるようになりますし、なんといっても入試で一番多いのが幅広い指示語絡みの問題ですから、まあ、そろそろ読解の6番目が終わるということにおいて、このテキストも半分をね、それを超えてこようかというところになってますから、幅広い指示語、最もよく出るパターンのその練習題としてこの130ページの傍線の部分をしっかり読んで、で、手前に何が書かれているかというところと指示語でそれを指し示しているかどうかの確認をしながら A、B を自分でつけていってみてください。はい、それじゃあその130ページの問題が終わって、で、自分で回答して132ページまで読み終わったら、いよいよもう最後の攻略5大パターンでお会いするということにしましょう。じゃあここまでの復習も含めて必ず自分で解いて、で、確認して回答解説を読んで理解した上で次へと進んでくださいね。では次回攻略5大パターンの1番目のところでお会いしましょう。